長間さんにとってその絵が上手い人っていうのはどういう人なのかっていうのをちょっと知りたいなと思いまして、
ね、
教えてもらいたい、
うん、絵が上手い人、
絵上手い人列で、うん、絵上手い人の特徴とかね、
絵上手い人の特徴、
絵上手いって長間さんにとって何ですか、早いですか、早い、
違う、
なんか細かい、
細かい、
あー、
リアル、リアル、
絵が上手い人は、
うん、
何かね、ふわっとしたものを固定する力があるような人。
ふわっとしたものを固定する力、うん、
なんかこういう光ってるとか、
うん、
ランプが光ってる、
そう、影とか、
うん、
その表現をするのに結構幅があるものとかあるんですよ、
うん、
例えばゴッホとかがこれ描くと、
うん、
なんかこうやっちゃうのよ、ここを中心に光の波が、
うん、
こう要はあのグラデーションみたいなものが、うん、そのなんか波長みたいな、
まあ、ランプのね伝統中心
にそうものとしてこう描かれたりとかするじゃない、うん、
はいはいはいはい、それはそうでしょう、
でしょ、
光そういうもんでしょう、
であれ見て光ってんだと思わない、思うよね、
思います、
あこう見える瞬間もあるなと思ったりするじゃない、
うんうん、はいはい、
そのでも ね、そこに固定することって絵が描けない人ってできないんだよ、
うん、
あ、
うん、その光ってるっていうことは認識できても、
うん、
これを描いてく絵で描いてくださいって分かって、
うん、
あ、
描くってどうやって光を、うん、その鉛筆でとか色も使っていいですよ、自由に絵の具やっていいですよって言われても、うん、
うん、
っていう見たまんまをやったところでそうはならないから、
光ってるにはならない、
うん、でも絵上手い人たちってね、なんか糸も簡単にね固めるんだよね、そのだからあのこれ鉛筆だけで光ってるって、
うんうん、
あの絵上手い人誰でも描ける、
ね、伝統ね、
誰でも描ける、誰でも描けるこれ、
へえ、
誰でも描ける、
それは修行によって一応連鎖もある、練習もある、
いやいや練習がそれはもちろん、
うん、教えてもらえるもんなんですかそれは、
本当ね、絵を上手い人、絵の上手い人を見る、
見る、
見る、目の前で見る、
うん、
とやっぱすぐ影響されるんですよ人って、
お
あのさっき達夫がちょっと言ってたあのなんかねモノマネ芸人さんのモノマネ見てうまいモノマネがあると、
うん、
ハンマカマは違うなだからああいう感じのことを、
例えばまあタモリさんってモノマネする人いなかったですけど、コージー富田さんがやり始めてからもう髪切ったになっちゃったじゃないですか、
あれあれ、
も
うコージーさんがやるタモリさんのモノマネをみんなしてる感じ
とか、松村さんとかもそうですけど、やっぱモノマネ上手い人のモノマネをやっちゃうじゃないですか、
そうそうそう、
はいはいはい、
うん、あれね、何かあのふわっとしたものを、
うん、
なんか定義付けするのが上手い人
な
んだ、
なるほど、
これとこれ組み合わせたらこのあの人あの何、えなりかずきさんもあんなセリフ言ってないのに、
うん、そんなこと言ったってしょうがないじゃないか、
そうしょうがないじゃないか、
うん、
とそのキャラクターとなんかトーンみたいなとこう組み合わせて立体的になんか、うん、もう定義づけちゃう、
うん、
これをやってればえなりかずきさんに聞こえます、
うん
うん、
あれ絵もね本当そうで、もう輪郭がないでしょ俺ら、
うん、まあ確かに黒い縁とかない
ですね、そうそうそうそうそう、でこういうガラスとかもそうだけど、
うん、
あのこれをね一番美しくガラスに見せるためには、
うん、
どこに線を引いてどこの線を抜くか、
うん、
みたいなことを
そ
う
か
カチッて固められる人たちって
分かるんだ、
絵上手い人みんなやれるよ、みんなやれる、
できない、
でも長間さんも、まあ、長間さんはどっちかっていうと絵上手い方かな、
いや、
うん、
うまいです
だといい、だといい
うまいですよ、
めちゃくちゃうまいですけど、
だといいな、
長間さんが見たら、うわこの人絵うまっていう人今までまあ何人かいると思うんですけど、どういう人たちなのかっていうのを教えてもらいたいんですよ ね、
あね最近ね、あのお名前をあんまり見てないのであれですけど、はい、マッドハウスにいる時にいらっしゃった三原道夫さんというアニメーターさんがいたんですよ、
うん、
超うまい
超うまい超うまい、あ、まあ、長間さんがうまいっていうアニメーターなかなかいないですよね。
三原さん超うまいです。
それはどういう時に感じるんですか。
三原さんはね、落書きがむちゃくちゃうまいです。
落書きがうまい、
なんかね、あの不思議な絵描くんですよ、
うん、
なんか いろんな絵描くんですよ、
うん、
恐竜描いたり、
うん、
牛描いたり、太ったおばちゃん描いたり、
うん、
宗教画みたいなの描いたり、
アニメの絵じゃないんだ、
じゃないんだよ、ね、
落書きなんだ、
うんうん、こんなの描いてみましたみたいな、
うん、
感じで、なんかね、あのなんていうんだろう、なんかポップアートみたいなの描いてた時があって一回、
うん、ほうほう、落書きで、
うん、なんかキリストみたいなのがいて、
うん、
体の周りに光みたいなのが五光みたいなのが差してて、それがあのなんか星の形とかいろんなあのパターンの図形になってて、シンメトリーでビャーっと描かれてる絵とかを一発描きでなんかずっとこう描いてる、で色塗ったりとかするの、色鉛筆で、でなんか面白くないですかみたいな、すげえって、もうなんでこんなことできんのって思った瞬間にもうそれが頭から離れないの俺も。だからなんかあれどうやったら描けるんだろうっつってなんか描いちゃうね。
うん、
だから超上手い人ってそういう力があるんだ。金田義則さんという超天才アニメーターもそうで、一回パラパラってしたらみんな影響を受けちゃうっていう、
うん、あもう本当にそのモノマネになっちゃう、う
ん、バーって見たらっていう、もうなんか頭にヒュッて入ってきて、次から書くときにあなんか違うな、あの金田さんのあの感じに ならねえなみたいなことを頭で考えながらやっちゃって、で誰かにカナダさんっぽいなって言われちゃう。なんかね、もうそういう人たちがいるんですよ、一定数。川尻さんもそういう人でしたね。川尻義明さんも川尻さんも、川尻さんも絵で見、川尻さんまたちょっと別で、なんかね、絵で見るとすごいシンプルなんですよ、
うん、
すっげえシンプルなんですよ、
うん、
で誰もが描けると思っちゃうんですよ、
うん、
なんだろう、あこれ簡単だとか、
うん、
これ動画楽だな、
うん、
って考える、
うん、
で出来上がったフィルム見て、
うん、
こんなに書き込んでたかなって誰もが思う。できたフィルムが全然違うんですよ。なんていうの、影がついて色が塗られるとすごい立体的で、
うーん、
リアルに見える。
なるほど、
そこまで考えた上で そのシンプルな元の
なんだと思います。
もう真意はわからない、
無駄がないんだと思います。だから線に、だから誰もが真似できるなって思うんだけど、できやしない、うん、一から描こうと思っても描けない。でもなぞったりしてると、お本当すごい線シンプル、でも映像を見るとすげえって思うし、
うん、
他の人たちからはあんな大変なのよくやったねって言われたんですよ。いやいやいや、動画の作業めちゃ簡単なんですけどっていう、気持ち的には簡単だった。でも画面はあれって簡単なわけねえじゃんって言われちゃうっていう。
川尻さんには直接聞いたことないですか、これどうやって書いてるんですか。
川尻さんにどうやって書いてるんですかはないけど、いろんなことは聞きました。あのレイアウトどうやったら切ったらどうやって切ったらいいのかとか。
レイアウトの切り方、
うん、レイアウトっていうのはあの例えば絵コンテがあるね、撮影、うん、がアップでしゃ
べる、はい、
で松崎さんがアップでしゃべる、うん、まあ、切り返してしゃべ
る、はいはいはい、
この時のこのタツオバストショットで撮ってるんですよ、うん、ね、でこの後ろに どういう背景見えるか、
うん、
これをねまずあの描くのよ、
うん、
あの原画にする前に、
はい、
まずこの設計図を描いて、
はい、
で背景さんにそれを渡しちゃう、
うん、
でこういう背景描いてくださいね、うん、ここランプあります、うん、奥はこういうパースついてます、うん、で背景さんはそこから作業を始め、で今度はアニメーターが原画にこれをし、こうやってうなずいてる動きとかを書いて、でそれが動画にわたってってやっていくんですよ、うん、レイアウトがほぼ全てを決めていくんです。
設計図的なね、
うん、まあ、絵コンテでレイアウトまで書き込まれてればそれも終わってるんだけど、
うん、
大体は絵コンテはラフなんで、
うん、
レイアウトで決め込む、
うん、
でこのレイアウトが俺最初に書いてた時ちょっとよく分かんなかった、
うん、
どうやったらうまく撮れるのか思ってたら、川尻さんがレイアウトって何ですか、
うん、
って言ったことあって、
うん、
川尻さん レイアウトかってペッて紙出してこうやってキャラ書いて、うん、これキャラな、うん、フレームがあった、うん、フレームとキャラのキャラ以外のフレームの部分をギャーって赤ペンで塗って、うん、これがレイアウトだよって
、おー
えっつって、
うんうん、
どういうことですかって言ったら、いやだからキャラ以外、
キャラ以外レイアウト、
うん、キャラがどの位置に、要はこの四角の中でどの位置にどの大きさでキャラクターがいるか、
うん、
でそれでレイアウトの占める割合って変わってくるから、
うん、
要するにキャラクターが小さくなれば後ろの背景は大きくなってくるわけでしょ、
うんうん、
だから背景を見せる意味合いが変わってくる、要は、
うん、
でこのキャラクターが大きくなればキャラクターの表情を見せるわけで、
うん、
っていう、だから要はそのそれがまず大前提なんです、
うん、
パースがどうこうとか、
うん、
関係ねえ、
うん、
こいつのどこを取りたいかとか、
そう
そうそう、
そのキャラの大きさにも意味があるから、
そうなのよ、
なぜその大きさにしたのかという、
ちっちゃいキャラクターが立ってて校門の前ってなったら、その学校のその校門のね後、うん、要は学校の後ろ側に太陽が沈むのか前側に太陽が沈むのかとか、
うん、
そのねどちら側に影が伸びててその中にキャラがいるのか、それともキャラには日が当たってるのかとか、うん、それで心情も変わってきたり、そのビジュアルのね全然あのこう締まりも変わってくるから、これよって言われて、でもどうやっても書けないじゃん、
うん、
で書けなかった時に今度ね高坂鬼太郎さんっていうね、
あまだか
ジブリであの
伝説の
ね、そう
ナス
アンダルシアの、うん、ナスの監督さん、高坂さんがやわらの作家さんだった当時、
やわらね、
で高坂さんの回を俺何回か原画やらせてもらったんです
よ、う
ん、でよく高坂さんが俺のキャラクターはそのまんまなんだけど背景は全部書き直して、
うん、
で これってなんかダメでしたかみたいな話をしたら、
うん、
その中途半端にしない方がいいよと、
うん、
要はどっちも撮ろうとしちゃうとなんかキャラクターが安定しないんだよ、床なら床、壁なら壁、
うん、
とかにしちゃった方がいい、
ほう、
なんか お前のはその床も壁も映っててキャラもいるみたいになるから、
うん、
なんか見ててそのだ誰のどこに集中しているのかちょっと分かんないって言われて、でこれってでもどうやって書いたらいいんですかって言ったら、
うん、
高坂さんこれどうやって書いたらいいか分からないんですよただで言ってあげられることがあるとしたら目線ですって言われたんですよ、
うん、
レイアウトってのはあなたの目線ですよ、
うん、
カメラを構えてその人をどこからどういう高さで撮ったかってだけですよ、
うん、
だからその岡本さんこうやって撮れば煽るわけで、
うん、
しゃがんで撮れば
そうそうそう、で松崎さんと喋ってると目線は上に斜め上に行くわけです、
はいはいはい、
でそうなると要は床は当然見えない、でも天井は入ってくるよね、
はいはいはい、
その自分がどこにこう据えるかってだけの話ですって言われて、
うん、
でパースがどうこうとかなんかレイアウト構図がどうこうとかそんなことの前に自分がどっからその人物を撮りたいか、
うーん、
で絵コンテはどこから撮ってる絵なのかっていうことでそこからこう逆算していくんですよって言われて、でそれでも分かんなかった、
うん、
でも車に乗ってて八百屋の初号車に行く、あれロードストー選挙かな、行く時に止まって新宿 で、
うん、
で車って俺らが思ってるより低いね。
そうですね。
低いの。
セダンタイプ出ますし。
そう。で、あ結構俺低い位置にいなと思って、うん、歩行者がいて、
うん。
で、奥に新宿の高層ビルが見えたんだ
よ。うん、
で、ずーっと行っても俺の目線は変わらないじゃない。ずーっと行っても達夫の腰の位置は俺の目線の平行線にあるんだよ。
うんう
ん、ずーっと行っても腰の位置なの。ちっちゃい人も、
うん、
みんなね、
うん。
で、その腰の位置からその高層ビルがあって。ってなった時に何かあってあ分かった今っていう
こういうことだって
そう大坂さんの言ってる目線が分かったぞと思って
車に乗ってる時に
急に描けるようにな
ったなるほど、
なんかがこうねそう聞いてた川尻さんの言ってるキャラ以外と大坂さんの言ってるそのいやどこに自分が据えるのかとかそれに全部意味があってそこでレイアウトってあのただなんとなく立つを撮ってるただなんとなくビル撮ってるってやる作品でそれでも成立するんだけどそうじゃなくて大きいビルのこのビルの大きさを見せたりとか ここの中でたった一人いるこのなんか孤独感みたいな見せたとかっていう意味合いを考えていくと、その書くときに単純なことだったのね。レイアウト書くときに何の足がかりもないから大変だったんだよ。テーブル書いてくださいって言われたら、テーブルどう書いたらいいですかってなっちゃうんですよ。テーブル分かんないのかよ。だから分かります、テーブル分かるんだけど、どう書いたらいいかが分かんない。
どこにカメラを置いて書けばいいか分かんない、うん、
でも俺たちが見てるテーブル、うん、でそこにコップが並んでる、うん、でこれだけであのオフの音声だけで、うん、ここの会話やりますから、うんうん、でコップの水があのお茶がどのぐらい減ってるかで時間経過やります、
うん、はいはいはい、
ってなると、だったら真正面打ちでこうビシッてなるよりはちょっと斜めに、うん、こう持ってって松崎さんちょっと舐めた方がいいかとか、うんうんうん、で奥は黒柳の2人で、うん、ってなると、でもこれだと手を動かしたくなるんですよねみたいな感じのことを演出さんと喋ったりすることができるわけですよ、うん、
なるほど。
で奥どうします、止めていいですかつって、あいいよいいよ、だけど次のカットの兼用でお茶が少なくなってる時に2人のポーズ変えて、うん、で松崎さんのちょっとポーズも変えて、うん、ってやると、あの同じところから定点で撮ってるんだけど時間経過が表現
されてるみ
たいな、
なるほど、
なんかその何のための絵なのかで誰がどこから撮ってるのかって考えると分かった。でそれがちゃんと川尻さんが言ってることも高坂さんが言ってることも多分一緒なんだよ、
ね、うーん、
多分一緒のこと、
まあそうですね、今話聞くとね、う
ん、一緒のこと、まあ、川尻さんは本当にバーンってめんどくせえなこいつって言って多分バーンって投げちゃった俺に、うんうん、もうキャラ以外だよ、うん、何も考えな、うん、とにかく書けず、まあ、死の子の言わずに書けって川尻さんは、うんうん、
多分スパルタですね、
うん、書くだけ書いたら上手くなるんだから、うん、もう考えんなっていう人だった、うん、確かに川尻さんは、うん、
マッチョ主義ですね、
うん、もうなんかひたすら書いてりゃどんどん上手くなるっていう人があったんですよ、うん、でだけど考えちゃうじゃん、うん、考えすぎなんだよっていつも言われてて、考えすぎだって、書くまでにお前ずっと考えてるって、
そうなんだ、
だから俺辞めるときに川尻さんに、もしお前手が遅いって自分が思って辞めるんだったらちょっと待てって言われたんですよ。 でも俺手遅いですよ、現場そんな数上げられません、ま
あ、絵を書くのが遅いってこと
ですね、うん、って言った、うん、川尻さんは手遅くないお前、うん、そうじゃなくてコンテもらって打ち合わせ終わってその書くまでにずっと考えてるって、あ俺そんなの知らない、でもなんかずっと俺は考えてるらしいですよ、うん、で書くとは早いんだって言うんですよ、書き始めたらもう早いぐらいなんだよ、だから手が遅いってもし自分が思ってるんだったらそれは間違って、
書き出しまでが時間かかってるんだと、
だから いいんだよと、だからそれで辞めるっていう理由だったら辞めろ、
なるほど、
ね、踏みとどまれと、はい、いやそうじゃないです、うん、少女革命打てなっての作品、うん、立ち上げに行くので、うん、って言ったら川尻さんが、まあ、それがお前にとっていい方向に行くんだったら、うん、じゃあ辞めって、その時に初めてそう言ってくれたんですよ、その
なるほど、
手が遅いってもしお前も手が遅いと思ってんじゃねえかって言われて、そうじゃないぞと、お前書くまでに時間がかかってるだけって確かにそうなんだ、その、うん、高坂さんとかに聞いてることと同じで、
ちょっと出れましたね、
出れましたね、ツンデレだよね、
ずっとツンデレやってたのに、
ごめんごめん
師匠もちょっと出れました、
全然わからない、ああ川尻さんがってこと
ですね、
ツン
デレです
ね、おっさんズラブですよ、
川尻さんをおっさんの
人、いやいやいや待ってください、俺が怒られる、えだってこれ配信されるんだよね、川尻さんすいません
ちょっと甘いこと言い過ぎたかな、
いやいやいや
反省してるかも、
覚えてないと思いますけど、
なあそうです、もう何年前のもう
20でもその後馬越さんとか島村さんとかね、うん、まあ、中村翔子さんとか、
うん、
どううまって思った思うのってやっぱそれぞれ違うわけですよね、
違いますね、馬越さんと島村さんは何でも描けるうまさですよ、ま、
何でも描けちゃうんだ、
何でも
オールマイティ、
何でもってどういう、うん、何でも
何でも描けちゃう、あの
やっぱ得意不得意あるもんですか、大体、うん、
得意不得意当たり前じゃん、
まあね、
あって当たり前じゃん、
可愛い女の子は苦手だけどバカシーンはうまいよ、
そうそうそうそう、うん、ロボットは描けないけどキャラはピカイチだよとか、うん、でもロボット描けってやれば描くよ、 っていう人はやっぱすげえ、
何でも書けま す,
すごい、ね、しんどいけどねっていう島村さんとかしんどいけど書 けって言われたら書いちゃう
で書けるんですね、
書けちゃう、書けちゃうけどあえてちょっと苦手だから書かないようにしてるんだって言いながらみんな書けちゃう、なるほど、書ける当たり前だよね、だって物書けるんだから、うん、物書けたらロボットだろう、
気合い入れれば書けるっていうことですね、うん、
面倒だなとは思うけどっていう、みんなすごい、あのただやっぱマコスさんとかやっぱちょっと島村さんもマコスさんもちょっとやっぱね、マコスさんでもすごいね、うん、すごい、マコスさんはね
うまいとかじゃない、すごい、
マコスさんすごいよ、うまい、うまいんだよ
もちろんね、
うまいんだけど、うん、あのなんだろうね、こう魂を入れる人だよマコスさんと、
ほー、
絵
からオーラ出ちゃう、
うん、絵になんか命みたいな感じ、
それすごいね、
あの人、でもあの人の絵をもし間近で、まあ、もう皆さん描かれてるところをもし間近で見る瞬間があったら必ず多分俺と同じ感想、
なるほどなるほど、
もう似てなくても、うん、例えばスパイダーマン描いてって言われて描くわけですよ、うん、似てないのそんなに、うんうん、よくわかんねえやって言いながらやってるんですけど、うんうん、でもそいつはそこで生きてるのだけわかる、
へえ、
なんかそこでなん、
それがスニャイダーマンでもスニャイダーマンこれ生きてるわ、
何スニャイダーマン、
スパイダーマンっぽいやつ、
っぽいやつか、
っぽいやつ、うん、でもスニャイダーマンとして成立してるわけですね、もう
させることができる、なんかちょっとやっぱりああいう人はちょっと選ばれた人なの、
命が宿る、
うん、なんか本当の仏像にこの人一本入れたらなんかっていう人いたり
する、まあ、いますよね、
あれあれあれ、ああいう人、
なるほどなるほど、
だからなんか筆とかピピってやってなんか出ないなみたいな、うん、これでいいですかみたいなことやるんだけど、なんでそんな生き生きしちゃうんだって目とか描いてたの、ぐーってなんかね、ぎゅーってこうあの粒子みたいなのがひーっていって映画できるみたいな、わかる？ピカーみたいになるともう映画できてるみたいな感じの人。マコさんそういう人だろう。
まああのまたちょっと絵うまい人列伝お話聞かせてもらえる、
まあ。まあまだ。いくらでも
まだ
いくらでもというか、
ね、連れてきますかいっぱいね。
いやいやも
う絵うまい人、絵うまい人連れてきて。
はい。
迷い道が明日